歩道や遊歩道の整備について、中山京也議員、83年。質問。つくばみらい市の道路状況は、他の自治体に比べ、歩道の整備率が低く感じました。自分も道路を走っていると、いきなり歩道がなくなり、とても危険に感じ、早期に歩道を整備してもらいたいと思いました。また、高齢者や幼児、小学生も増加してきて、安全に生活、登下校をするのに歩道は必要不可欠ではないでしょうか。最近、未来大学付近は開発が進み、同時に歩道、遊歩道の整備も進んでいるようですが、他の地域でもなるべく危険箇所を減らすよう整備を進めてもらいたいです。自分が使用する範囲ですが、特に危険と感じる箇所をピックアップしました。次に、遊歩道の整備ですが、遊歩道を整備すると、歩車分離、歩道と車道の分離により、市民、高齢者の安全や健康促進につながると思います。また、東西南北整備によって、各地域の交流が深まるなどのメリットがあると考えられます。東西南北縦貫横断するような遊歩道を整備すると、効果が見られると考えます。各地域を結ぶことによって、自動車での移動だけでなく、多少、自転車や徒歩での移動も出てくると思います。ついでにですが、遊歩道の沿線に公園やコミュニティセンターを設置したり、交流拠点を設け、拠点にはバスなどの公共交通機関を充実させれば、より街が活発になるかと思います。市長答弁。まず、市内道路の歩道整備状況を説明します。市内には、国が管理する国道、県が管理する県道、そして市が管理する市道があり、国道は約 72%、県道は約 69% に歩道が設置されています。市が管理する市道には、総延長約 900km のうち、約 30km に歩道が設置されております。今回中山議員が指摘された3箇所は県道となっています。この路線は交通量も多く、歩道が未整備のため、歩行者、自転車の通行が危険な箇所であることから、茨城県に対し歩道の整備など改善の要望を重ねている状況です。しかしながら、既存の道路に歩道を整備するには、用地の取得のほか、道路に隣接するブロックなどに移転が生じるため、自転車の同意や移転にかかる多額の費用などが障害となり、整備が遅れてしまうことも実情です。また、このような理由から、既存の道路を改良するだけではなく、つくばエクスプレスに整備される都市軸道路のように、新しくバイパス道路を整備し、人と車の流れを調整するなどの施策を講じています。今後も、県と調整、協議するとともに、市道においても歩道がなく危険な箇所については、過疎服などの整備を行い、市民の皆様が安心して利用できる道路づくりに努めてまいります。続きまして、遊歩道の整備ですが、現在、歩道と車道を分離して整備された道路は、狙い台が日野台地区にある歩行者専用道路のほか、当市を流れる湖海川沿いに自転車専用道路が整備されています。各集落間を結ぶ歩行者専用道路や、遊歩道沿いの交流拠点の整備などについては、今のところ計画はありませんが、今回のご意見などを考慮し、今後の整備計画に反映させていきたいと考えています。これらを踏まえながら、子どもや高齢者をはじめ、すべての方に安全であるとともに、環境や防災に配慮するなど、多様な機能を十分に発揮させる道路づくりに取り組んでまいります。市民経済部長答弁。道路を安全に歩くため、夜間については、防犯灯、道路照明の必要性が叫ばれています。市では、国道、県道、そして交通量の多い道路には約60メートルに1箇所、電柱2本に1本、必要なところには防犯灯を設置しています。中山議員からご指摘のありました箇所については、調査検討したいと考えています。防犯対策についてのお願い。中原ゆきな議員、国務中3年。質問。私は、日野台地区に住んでいます。近くには桜公園もあり、とても住みよい環境だと思い、気に入っています。しかし、私の家から中学校までの通学路には、周りを木に囲まれ、日中でも暗い道があります。
夕方や夜になると非常に暗く、あまり通りたくありません。その短い冬場には、すぐに暗くなってしまうので、下校の時がとても心配です。できれば分灯を設置してもらえないのでしょうか。また、他の地区の通学路でも歩道がなく、すぐに車に注意していなければならない場所など、安全的ではない通学路がとてもたくさんあると思います。市内各所の安全面について検討していただき、できるだけ早く安全で快適に通学できるようお願いします。市長答弁。まず、防犯灯の修理については、防犯対策の中の一つの事業として市が実施しています。防犯灯については、市の設置基準があり、この設置基準に基づき、約4700基の防犯灯が現在整備されています。これにより、夜間における犯罪の未然防止と、通行の安全確保を図っており、今後も危険度などを考慮した上で、順次防犯灯の整備を進めていく考えでいます。次の歩道ですが、私は常々、歩道のない道路は道路ではない、と申し上げています。市内を走る県道や交通量の多い道路については、全身に歩道を管理することを目標として、整備や要望を行っています。今後も人と車の安全な通行を確保するため、交差点改良や狭い道路における安全確保なども務め、安全な道路づくりを推進してまいります。市の経済部長答弁。市が実施している事業についてご説明します。まず市では防犯対策の一つとして、防犯灯の整備を行っています。防犯灯の設置基準を申し上げますと、設置場所は、国道及び県道、地域住民が生活道路として利用する主要な役割を果たしている市道、そして、児童生徒が通学に利用する指定通学路と定めています。また、防犯灯については、おおむね60メートルに1基設置しています。中原議員要望の箇所についても、現場の状況などをよく調査し、検討させていただきます。次に、防犯対策の2つ目として、青色防犯パトロールを実施しており、市の防犯協会などの人たちの協力によって、随時防犯パトロールを実施しています。また、悪いことをしようとしている人に対して、パトロールをしているようだと見せることが一番効果があるんではないかと思い、市民のボランティアの方々の協力を得て、防犯パトロール実施中のステッカーを車に貼り、防犯活動を展開しています。このように市において様々な防犯対策を進めているところですが、さらに犯罪などを未然に防ぐには、例えば一つ目には、一人でなく集団旅行をしていただきたい。二つ目には、人気のないところには絶対近づかないようにしていただきたい。そして三つ目には、地域の皆さんがみんなでパトロールをしたり、あるいは声を掛け合うなど、自分たちの街は自分たちで守るという防犯意識の向上を図ることもとても大切なことだと考えています。しかしましても、防犯対策をより充実させ、安心安全の街づくりに努めたいと考えています。未来平駅の駐輪場について、佐藤凛太郎議員、矢原中3年。質問、私は今年の1月に、筑波市からこの筑波未来市に引っ越してきました。休みの日などはよく未来平駅を利用しています。その時、いつも気になっていたことがあります。それは駅前にある駐輪場の利用の仕方です。駐輪場の入り口付近は、いつも自転車が溢れています。利用客は多いことはわかりますが、とても危険な気がしました。よく見ると駐輪場の奥の方は、まだ止めるスペースがありました。近くに止めて、すぐに駅に行きたい気持ちはわかりますが、そこを通る人がたくさんいるので、どうにかしないといけないのではないかと思います。また、駐輪場の一部に放置自転車が積み上げられているのですが、そこも非常に危険性を感じました。自転車や自転車の部品の盗難もよくあると聞きました。現在は駐輪場は無料で止められるようですが、管理者を置き、自転車の整備や放置自転車がなくなるように、有料化にしてはどうかと考えます。有料化にすることで、止め方の乱れも減るのではないでしょうか。また、有料化で得た利益は、これから筑波未来市をより良くするために使えば、さらに良い街になるのではないかと考え、駐輪場の有料化を提案します。よろしくお願いします。 長答弁。狙い浦和駅の駐輪場については、筑波エクスプレスが開通するときに、から駐輪場として現在の場所に設置したのが最初になります。その後、敷地を拡大するなど改善をして、現在の状況になっています。当初は国の駅前の駐輪場を管理している財団法人を委託し、駐輪場の改良業務を行う方向で検討しておりましたが、当時は駐輪場の利用者数が少ないこともあり、業務委託を予定していた財団法人をお願いすることができず、市で管理を行っています。現在定期的に駐輪場の見回りや、駐輪場内の放置自転車の撤去などを行ってはおりますが、朝の通勤や通学時に、駐輪場の定められた場所以外に駐輪をする方や、自転車を放置していく方など、後が立たず、管理に苦労しているところです。今後は、佐藤議員からご提案がありました駐輪場の有料化について、GPS の問題や、有料化に適した施設であるかどうかなど、いろいろと課題はありますが、利用者の利便性の向上や、放置自転車対策の一つの方法として検討してまいりたいと思います。市内バスの活用について、中澤安里議員、今東中3年。質問、今市にはコミュニティバスと白木山のバスがあります。私は毎日登校中に白木山のバスを見かけますが、人があまり乗っていないことが多く、利用者が少ないように感じます。そこで、白木山のバスを市民の足として、もっと活用できるように改善できないものかと考えました。改善策として、白木山のバスをなくし、市民にいつでも提供できるバスにするということです。しかし、白木山のバスをなくすことで、今まで利用していた方が、白木山に行くのが難しくなるというデメリットもあります。そこで、コミュニティバスの停留所を増やしたり、ライトを改善したりすれば、白木山に行きやすくなると思います。そうすれば、毎日バスにかかっていた費用も減り、コミュニティバスの利用者が増え、市民の足としてもっともっと活用できるようになるのではないでしょうか。市内バスの活用促進について、市の考えをお聞かせください。市長答弁。現在、市内でバスと言われるものには、市内を循環しているコミュニティバス、市の行事やいろいろな団体の方たちが利用している行政バス、また、奈良庁舎と八原庁舎間を行き来するシャトル便、そして、狙い通り駅と平木山の間を行き来するシャトルバスがあります。これらのバスについては、それぞれ目的が違います。平木山のシャトルバスは、平木山に行くことだけを目的としていますので、車をお持ちでない方には、一番便利のいいものとなっています。中澤議員が言われた、この平木山のシャトルバスを廃止して、市民にいつでも提供できるバスにしてはどうかというのは、おそらく、デマンドバスの提案かと思います。私も市長になる時の約束として、このデマンド形式の公共交通を実施すると申し上げています。これについては本年度からいろいろな検討を始めています。今後も、どうすれば市民の方に便利になるかをよく考え、市民の方が利用しやすい市民のバスになるよう努力してまいります。保健福祉部長答弁。平木山と未来平駅の間の直通シャトルバスについてですが、バスは旧稲垣の時代から、平木山利用者のために町内を巡回して、平木山までの送迎をし、その後、平成19年10月に現在のコミュニティバスの運行が始まるまで、旧稲垣内を巡回していました。コミュニティバスの運行が始まると、市内を巡回する経路や、方式の違いに市内のバスが運行するため、市民の皆様を混乱させないよう、旧稲垣内を巡回する平木山のバスの運行をやめました。また、平木山利用者に不便をかけないため、コミュニティバス巡回の起点となっている未来平駅と平木山の間を直通シャトルバスとして運行し、バスを乗り継いで平木山に行けるようにしたものです。平木山の利用者のうち、交通手段がない方たちにとっては必要なものと考えています。また、現在の直通シャトルバスは大型バスですが、1日あたりの平均の乗車人数は24人前後ですから、効率的ではありません。乗車人数に見合った小型のバスを検討していきたいと考えています。 また、ご提案していただいた、キラキラ豆ガスをなくし、小麦キラガスの停留所を増やし、もっと改善をしたらどうですか、とのことですが、アンケート調査結果を参考に、平成22年4月より、現在のルートに変更を行い、森江駅などへの運行を拡大したところです。なお、平成25年度より、市内の公共交通について見直しをする予定ですので、中澤議員からのご提案も参考とさせていただき、市内全体を考慮した市民が利用しやすい公共交通体系になるように、デマンド交通も含めて検討してまいります。議事日程がすべて終了するにあたり、片村市長から挨拶がありました。本日の日程がすべて終了するにあたり、一言ご挨拶申し上げます。本日は、宿場村井市中学生議会にご参加いただきまして、心からお礼申し上げます。皆さんの質問を伺ってみると、年々身近なことに対する事柄から、宿場村井市の将来についての意見、提言へと変わってきていることが伺えます。これらここに出席いただいた中学生の皆さんをはじめ、多くの中学生が、宿場村井市の将来について考えている証と、頼もしく、そして嬉しくも思います。中学生委員の素晴らしい質問、そして堂々とした姿に、放送席にいらっしゃる皆さんも、宿場村井市の明るい将来の姿を確信なされたのではないでしょうか。さて先日の、なでしこジャパンの活躍は、皆さんの記憶にも新しいことと思います。劣勢になっても最後まで諦めずに頑張り抜いたその姿は、東日本大震災からの復興で頑張っている日本に、大きな勇気と希望を与えてくれました。特に、今回でワールドカップ5回目の挑戦となった主将の福田誉選手は、帰国後の優勝報告記者会見で、夢は見るものではなく叶えるもの、諦めずに頑張ってきてよかったと、目標としていた金メダルへの思いを語っていました。福田選手の夢を叶えるために諦めずに頑張るの姿勢は、私の福田未来氏に対する思いと全く同じものです。私も国政選挙を含め、5の選挙に挑戦しました。諦めたら何もできない。苦しい時こそ初心を貫くという、挑戦と不屈の精神こそ成功への道と信じて頑張ってきました。私は今市長として、この場に立っていますが、これで私の思いが全て叶ったわけではありません。私の思い、それは市民の皆様が、つくば村井市に住んでよかった。これからもつくば村井市に住み続けたいと思っていただけるような街づくりをすることです。中学生議員の皆さん、夢は見るためのものではありません。叶えるためのことあるものです。皆さんの持っている夢の実現に向かって、失敗を恐れず、どんなにチャレンジしてください。私は皆さんの夢の実現を全力で応援します。頑張ってください。今回は記事の概要をお知らせしました。当日の議事録は今後、市のホームページに掲載予定です。